町の話題。11月1日産業文化会館胎内市市政施行20周年記念記念式典。11月1日胎内市は市政施行20周年を記念して式典を開催しました。式典では私の好きな胎内市をテーマにした作文コンクールの優秀作品が発表され、受賞者それぞれが感じる胎内市の魅力が語られ、参加者はその思いに触れました。市内4中学校の3年生によるハレルヤの合唱は圧巻で、会場の拍手が鳴り止まないほどの感動に包まれました。式典を通してこれまでの20年の歩みを振り返りながら、次の20年をより良い市にしていくために市民と共に歩んでいく決意を新たにしました。10月4日奥山の庄歴史の広場。第23回中世歴史絵巻半額の宴。奥山の庄歴史の広場を会場に、10月4日第23回中世歴史絵巻半額の宴を開催しました。半額御前の活躍を紹介する演劇や、山梨県中央市からお越しいただいた皆さんによる舞踊、中条小富士会の演舞、半額太鼓保存会の演奏、よさこい中条和組の演舞などがステージで披露されました。また弓道体験やわら細工体験、衣装体験などさまざまなワークショップも開催されました。来場者は歴史に名を残す半額御前に思いを馳せ、秋の一日を楽しみました。8月18日、10月29日、市役所胎内小学校地域ボランティア研修を開催しました。8月18日と10月29日胎内市で地域ボランティア研修会が開催されました。テーマは地域の力で広がる放課後の可能性。体験型の研修会として全2回にわたり地域のボランティアが参加しました。第2回では実際に子どもたちと交流し、学んだことを地域活動に生かしていきたいとの声が聞かれました。10月11日新居浜寺内。第9回日立3期システム新居浜の森づくり活動。株式会社日立3期システムと新居浜集落による第9回日立3期システム新居浜の森づくり活動が開催されました。今年は新居浜森林公園新居浜集落付近の国道脇エリアに総勢74人で980本の抵抗性赤松苗の植樹を行いました。10月11日ロイヤル胎内パークホテルオール胎内合人会開催。今年もオール胎内合人会を開催し、市内外から50名を超える方にご参加いただきました。当日はゴルフコンペや市内の観光ツアーも開催し、交流会では胎内ワイン等を味わいながらふるさとの思い出話に花が咲き、盛況のうちに閉会いたしました。なお各合人会の開催状況は市ホームページで紹介しています。10月12日木の戸寺内。胎内市植樹祭。柴田地域緑化推進協議会の主催で胎内市植樹祭が開催されました。木の戸交流館での記念講演の後、奥法寺境内地で木の戸山桜復活の会が森づくり活動を行っている木の戸山桜復活の森へ移動し、啓発用看板の除幕式と木の戸桜3本と山桜20本の植樹を胎内市緑の少年団や緑化推進関係団体で行いました。10月14日長池憩いの森公園脇。農業士さんとさつまいも収穫体験。5月に胎内市農業士会の皆さんと一緒に植えたさつまいもの収穫を行いました。農業士さんたちに教えてもらいながら大きな芋を掘り起こし、畑では園児たちの嬉しそうな声が飛び交い、とても賑やかな収穫となりました。 収穫したさつまいもは市内の全子ども園保育園で給食やおやつの時間においしくいただきました。10月15日魚六中条店、詐欺に気をつけてと呼びかける。年金支給日にあたるこの日、中条地区防犯連絡協議会や警察官、その OB ボランティアの皆さんに魚六中条店で町から詐欺をなくそうのチラシやティッシュを配り、詐欺への注意喚起を行う活動をしていただきました。手分けして気をつけてねと呼びかけ、来店者もありがとうございますと応じていました。10月17日、北公園図書館ほか奉仕活動を行いました。シルバー人材センターの皆さんが奉仕活動として北公園、胎内市図書館、広域農道の各所で除草、木の剪定、清掃活動などを行いました。また毎月第2・第4水曜日の10時より入会希望者へ説明会を胎内事務所で開催しています。60歳以上の興味のある方はお気軽にお越しください。公益社団法人柴田地域シルバー人材センター胎内事務所、電話 43-2833。 10月18日、産業文化会館、胎内市老人クラブ連合会芸能発表会が開催されました。井端市長、社会福祉協議会安倍会長をお迎えし、芸能発表会が盛大に開催されました。参加者による素晴らしい歌や踊りが披露され、会場内は大盛況でした。老人クラブ連合会ではこのような催しを通じてたくさんの人とのつながりを広げています。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。胎内市老人クラブ連合会、胎内市社会福祉協議会内、電話 44-8682。 9月13日、10月19日、新潟市内、子ども会バス利用補助の紹介。市では子どもたちの豊かな学習や体験活動を支援するため、年度当初にバス利用を希望した子ども会を対象に利用料金の半分を補助しています。今年度は2団体が利用し、行事を通して保護者や子ども同士の交流が深まり、親子での思い出作りになっています。10月21日、市役所第2回胎内市立中学校統合準備委員会開催。本年3月に策定した胎内市立中学校の統合に関する方針に基づき、おおよそ10年後の市内4中学校の統合に向けて具体的な協議を進める胎内市立中学校統合準備委員会の第2回目の会議が10月21日に開催され、統合中学校の設置場所などについて協議されました。会議の内容については回覧やホームページでお知らせします。10月25日、総合グラウンド陸上競技場、胎内市陸上教室を開催しました。10月25日、胎内市陸上競技場で大阪ガス陸上競技部の選手2名を迎え、陸上教室が開催されました。小中学生それぞれの時間帯に速く走るためのトレーニング方法や走り方を学び、選手と並走する体験も行われ、一流選手の技術を間近で感じることができました。10月25日、獅子の倉の森、紅葉に染まる獅子の倉の森散策ツアー。紅葉に染まる獅子の倉の散策ツアーを開催し、市内外から16人の方が参加しました。当日は天候にも恵まれ、絶好の散策日和になり、参加者は巨大ブナにどんな名前をつけようかと楽しそうに木々を見学していました。11月2日、胎内スキー場、山あいの小さなお祭りが開催されました。11月2日、国道290号線沿いの中山間地域15集落で構成される夢ビレッジ胎内290が主催する地域の魅力を発信するイベントが開催されました。当日は青空の下で行われ、 約2000人が来場し、地元食材をふんだんに使った芋煮や新米おにぎりなどの販売が行われたほか、餅つき体験や神楽舞の披露、子ども向けの遊びコーナーもあり、終日にぎわいを見せました。11月6日、樽ヶ橋遊園、チューリップの球根を植栽しました。樽ヶ橋遊園で木助子ども園の5歳児の園児15人とボランティア団体樽ヶ橋ゆるゆる隊の皆さんがチューリップの球根を植栽しました。園児の皆さんが小学1年生になる来春には、園内がたくさんのチューリップで彩られます。10月29日、11月6日、奥体内ダム、奥体内ダム見学とロイヤルランチツアー in オータム。新潟県との共催で秋の奥体内ダムの見学ツアーを開催しました。市内外から合計約80人が参加し、普段は一般公開されていないダムの見学を楽しみました。終了後はロイヤル体内パークホテルで特製ランチをいただき、参加者の方からは貴重な体験ができてよかった、またダムツアーをやってほしいとの声が聞かれました。11月7日、市内某所、教育現場での思いを込めて。長年胎内市の教育現場に携わり、教育長も務めた相馬明さんが、教育に真摯に向き合ってきた教員の思いを伝えたいと自叙伝を作成しました。相馬さんは悩みながらも教員として日々奮闘している人々に向けて、少しでもヒントや希望になればと思い、この本を書いたと語ります。本の表紙は息子の相馬誠さんによる作品です。11月10日、市役所、 ASEAN 農業研究生が市長を表敬訪問しました。新潟県国際農業者交流協会が受け入れ事業を行っているASEAN 農業研究生リフキーさん、インドネシア出身が、真島会長、受け入れ農家の川上さんとともに市長へ表敬訪問しました。リフキーさんは4月に来日し、県内で農業研修を行い、この度本市の川上さん宅の農場で1週間人参収穫を行いました。日本での研修は令和8年2月まで続き、帰国後農業分野での活躍が期待されています。全国大会北信越大会出場おめでとう。中学女子バレーボール、 JOC ジュニアオリンピックカップ2025、全国都道府県対抗中学バレーボール大会に出場する新潟県選抜チーム12名に胎内市から4名の中学生が選ばれました。選ばれたのは中条中学校の井上桃香さん、3年中野口 VC、 今咲さん、3年胎内ライス、木の戸中学校の後藤咲子さん、3年胎内ライス、森田沙羅さん、2年中野口 VC の4名です。大会は12月25日木曜から大阪を中心に開催されます。空手チーム STS、 10月26日聖籠町町民会館で開催された第21回新潟県空手拳法道選手権大会小学4年女子の部で、本田平さんチーム STS 所属が優勝および大会 MVP を受賞しました。これにより来年3月に愛知県にて開催される全国大会への出場が内定されました。空手制空会、11月2日長野県で開催された北信越地区空手道選手権大会に制空会の6名が参加しました。宮下優は小4女子肩の部出場、相田愛菜小5女子肩の部出場、組手の部2回戦進出、鈴木小葉小6男子組手の部出場、西田玲奈小6女子肩の部2回戦進出。 組手の部出場。宮下ノア、中一女子型組手の部出場。鈴木曽和、中三男子型組手の部出場。また宮下ノアさんと鈴木曽和さんは8月の全国大会岩手個人型に新潟県代表として出場しました。